週刊ヒーロースクール。
アニメ好き働かないリーダー育成のマサオンと、
漫画好きワクワクした大人たちのセミナー講師ヤマトンです。この番組は、僕たちが子どもの頃に憧れた漫画やアニメのヒーローから、かっこいいの要素を学び、大人になった僕らが実践していったらかっこいいヒーローみたいな大人になるんじゃないかなっていう実験的な番組になってます。
はい、でこの番組今日後半なんでね、アクションプラン決めていこうかなと思ってるので、楽しみにしてください。はい、
というわけで永遠の小答えですけど、
はい、
アクションプランは出るのかな、
ね、そんな感じじゃないからね。
そんな感じじゃないからね。
いやでもあれです、単刀直入に言いますよ、
うん、
やっぱ火ってかっこいいっすよね。
かっこいいかっこいい、
ね、火って。いやだから永遠の小答えは何が好きかって言われるとやっぱり火だから
あ、なんか火ってね引きつけられるよね。
やっぱかっこいい、
うん、
うん、なんですよ。
マサオはどの火を扱うスキルが欲しいですか？
どうだろうな。いやでもラッキーエレの火をまとうのはかっこいいですよね。
ラッキースケベラレ。まさかの。
火なんだろうな、攻撃力とかじゃなくて見栄えがかっこよくないですか。
あ、見栄えがね、火が猫股みたいな形になるからね。
そうそう、猫股みたいになってなんかまとうと。そうそうそう、だからあれじゃないですか、ナルトとかももう、
ああ
ナルトとかもサスケとかまとうじゃないですか最後
は。はいはいはいはいはい、
だからまとう系かっこいいですよね。
なるほどね。俺はね意外と第二世代の火をこう物質に乗せて操るっていう、
何だって言いましたっけ。
そう、副隊長が銃を撃つんだけどその軌道を変えられたりするんだけど、そういうなんかね地味に好き。
なんか若干第二世代と第三世代の境目が僕定義が難しくてですね。
ああそうそうね、
若干分かりづらい。
なんか
第一世代は分かる。
そう、第三世代は炎を結構ダイレクトに出すのが多くて、第二世代は、それ炎を使ってんのみたいな人が多いかな。だから、第八の、なんだっけ、女の子、筋肉もりもりの女の子とかも、はい、なんか鉄みたいな武器で戦ってんだけど、炎を操って、その、鉄みたいなやつを動かしてるみたいな、感じだったかな。
ね。
どう？でも、なんかこの世界観、面白くない？
ヤマトにこう世界観ってどういう世界観ですか？
なんだろうな、その、火っていうものを扱うっていうところとか、その、虫が、なんかある意味、その火種みたいになっているところだったり、うん、俺でも一番思ったのは、その、あれが地獄なんだとか。
ああ、その、前半からの続きですね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
で、ヤマトの考察がそうってことですよね。
そう、俺の考察がそうなの。
うん。
あと、なんか現代日本が出てくるんだよね。
うん。
その大災害が起こる前の世界に、死んだ草壁が、過去に戻ることができる。なんか高速を超えるスピードを出すことによって過去をちょっと見ることができる。
なんかそんなあれですよね、足裏からとんでもない爆発的なジェットみたいなの出して、光を超えて一瞬こう物質じゃなくなるタイミングがあるやつですよね。
そうそうそうそうそう。でなんか漫画でもそうだったんだけど、なんかね実写が出てくるんだよね。で現在のその東京とか新宿とかが出てきたりして、でその世界を見た神羅が、なんだろうな、なんかすごい、同じ人、あれが同じ人間なのかみたいなことを言うんだよね。そう。だからなんかすごい、今の自分たちのこの世界へのアンチテーゼというか、なんかそんなこともちょっと感じて、
なんであれが人間なのかって言ったんでしたっけ？
それは、マサオが多分まだ見てないところなんだけど、なんか砂、アーサーにね、説明するのよ。あれが、その大災害が起こる前の東京を見てきたんだけど、砂に絵を描くんだよね。人間の絵を描くの。で、お前これ見てどう思うっていうのね。で、そうだな、みたいな。まあ、人だよね、みたいな。そう、人なんだよって、人書いたんだよっつって。でも、同じこれ人間とは思えないでしょうって言うのね。そう、その感じっていうんだよね。俺が見てきた東京の人たちって、なんか、そう、同じ、明らかにそこにいるのは同じ人間なんだけど、なんか砂に描いた絵みたいだったっていうんだよね。なんか違和感があった。
どうつながるんですかね、その話と最後。
ねえ、だから楽しみだよね。
だってそれだけの話だったら全くもって意味がないじゃないですか。だからそれがなんか、後々聞いてくるってことですかね。
そうそうそう。でもなんかすごいメッセージ性を感じたよね。
そういう着地になるんだろうな、じゃあ最後。楽しみですね。
そうなのよ、そうなのよ。
でもなんかそのヒーローをドンピシャテーマにしたアニメって他なかったですね、意外とね。
そうね、なかったよね。
まあ、ヒーローを操るといえばね、ワンピース、エース。
そうですね。
キャラとしてはいい。
そうですね、確かに。
あと昔で言うと、烈火の炎とかね。
ああ、はいはいはいはい。
結構昔の漫画ですけど、20年ぐらい前かな。
まあ、もしかしたらでも、烈火中隊長とかいるからね。
いましたっけ？
シーズン3ではね、結構過去のアニメのオマージュが出てくる。
そうなんですね。
出てくる。キャプテン翼の技とかをアーサーがやったりとか、
スカイラブハリケーンですか？
いや、そんなにダイレクトではないんだけど、ちえさん笑ってます。あと、僕の好きなセイントセイヤの技が出てきたりとかしますね。そう。結構人死ぬし、なんか辛雑なテーマなんだけど、結構楽しくやってるよね。俺なんか笑いながら見てたでしょ。
そう、なんかね、永遠の消防隊ってなんかすげえ面白いよねみたいな評価にはあんまなってないですけど、でもなんか見てて、なんだ見やすいですよね。
見やすい見やすい。マガ
い
ジ
や、
ンだよね、あれね。
あ、そうなんですね。
そうそう。だから結構代表する漫画なんじゃないのかなって思ってるけどね。
絵も綺麗だし。で、地獄ですか。その、アドラーリングが。
そう。で、鬼なんだと思うのよ。いや、俺ね、まあ、週刊ヒーロースクールなんで、ちょっと不思議なこと言うんですけど、まあ、男の子って虫好きじゃないですか。
はい。
で、俺、ある時、ふと思ったんですよ。この、虫ってさ、単細胞に見えるでしょ？なんで思ったんだっけな。コミュニケーションも取れないじゃないですか。カマキリとかさ、メスがオス食っちゃったりとかするじゃん。交尾した後に。で、うわーとか思うじゃん。で、その時の俺が何を感じたのか分かんないんだけど、多分人間関係のいざこざがちょっと嫌だった時だと思うのよ。で、これは俺らが進化しているんじゃなくて、これ虫の方が進化してるんじゃないのって思ったことはがあるの。要は、なんかそのコミュニケーションをこう取ることによって、なんだろうな。なんかすごい生産的ではないことって結構いっぱいあるじゃない？人間って。
ありますね。
なんかそういうのを全部切り捨てていった結果、今の虫っていう形に進化している状態で、俺ら人間が実はもっとこう前の存在なんじゃないかなって一瞬考えたことがあったのね。そう、そこに来てこの永遠の消防隊を見て、なんかその本質的なこう火ってさ、やっぱ魅力的じゃない。太陽から恩恵を受けているから我々は生きてるわけじゃない。で、なんかその本能に向かってこう飛び込んでいく虫って不思議じゃない。いや、お前死ぬぞって話じゃん。 でももしかしたら、その死ぬんじゃなくて、本来あるべき場所、その
オッケー。
A の消防隊だったらアドラーリンクみたいな場所にこう戻っていく。
なるほど。
そう、っていう行為なのかなとか。
ああ。なるほど。
そう
で、
なん
面
だよ。
白い考察ですね、それね。
そう。
ああ。なるほどね。
なんかね、いろいろこう考えてることとこうつながる部分があったりとかして、ああ、なんかこの筆者面白いなとか思って見てたんだよね。
まあ、あるべき姿に戻っていくみたいなのは、まあ面白いテーマですよね。なんかその、本当に言うてしまえば、ね、お金って本当にいるのかどうかみたいな話とか、だからね、あるべき姿っていうところですよね。これあれですよ、本当こう、僕最近結構思ってることがあるんですけど、
よし、マサオが乗ってきた。
人の仕事はですね、これまた知恵さんがまた入り込んできそうな話ですけど、なんか人の仕事は、なんか今僕たちがやってる仕事っていうのは、なんかその生物として、なんだろうな、こう、異常な行いの先にあるものばかりなんじゃないのかなって思ってる。いい悪いは置いといてですよ。家作るって。だって家って人間以外ないじゃないですか。
ああ、まあでもギリギリ、巣っていう意味で言うと、あるんじゃない？
作るけど、なんか木って家建ててみたいな。なんかそこまあまあ草とか集めて作るとかあるかもしれないですけどね。
そうね。
そういうのあるかもしれないですけど、あとはだからこれもいい悪いを言ってて介護とか。
ああ、なるほどな。
介護とか、
まあ、もっと言うと、医療とかもそうなのか
医療とかもそう。
な。
で、医療が発展、なんていうんですかね、例えばですけど、産業革命、例えば今だと IT が始まる、要はその体を動かさないで働くものがあるから、筋トレっていうビジネスが生まれるわけですよ。
ああ、面白いね。面白いね。
筋トレっていうビジネスが生まれるわけじゃないですか。で、医療っていう、ものが生まれるから、介護が生まれるんですよ。長生きでいけるように。
そうだよね。そうだよね。
なったから。だけど、ああ、来た
なんか、手 が出て
絶
きまし
対に
た。
来ると思った。
すごいね。なんでわかる？
いやいや、この話はチェスト取ってくるやつでしょ。
す が、さん。
あ、そう。意見、
いや、なん
聞け
か
た。
ね、ほんとそう、聞いてて、つい声を出してしまいたくなった。
何？コアラポイントわかんないんだけど。
やってく
あ、
れ
そう。
るマサオンがさすがです。
なるほど、
いや、これは絶対乗ってくると思
なるほど。だってさ、文明がこんなに発達してるのに、介護ってなんかこう、いびつじゃない？
ああ、なるほど。
で、それがまたビジネスになったりさ、おかしくない？っ
なるほどね。
て思いながら生きてたりします。
そうだね。
なんか、発展するんだったら、こっちのジャンルを発展させればいいのに、なんか全然関係ないところでこう、それこそさっきマサオンが言ったようなデスクワークがあるからパーソナルジムが儲かるみたいな、そっちじゃないじゃんっていう方向になんかこう行っちゃってるというか。
なるほど。白いね。
例えば、高層ビル。6階以上に長く住むと体調悪くなるらしいんですよ。人間って基本起きた。はい。
また、巣が入ってくる。
あ、本当に、それの補足なんですけど、ちょっと流産しやすいとか、そういう不妊になりやすいとかもそういうのを言われてます。
あれだよね。飛行機のスチュワーデスさんが結構妊娠しにくいって言うよね。
高層ビルの6階って今マサオンが言ってくれたような、4階以上だったかもしれないんですけど、やっぱりこう子供が授かりづらくなるっていうのは地上から離れて生きるっていうのが生物的にもう逆走してるから体にそういう変化が出てきてしまうんじゃないかっていう、地に足をつけた方がいいんじゃないかってこう
なる
マサオンがグランディングって言ってたりするじゃないですか。あれ結構大事っぽいです。
ほどね。はい、そう。 まあ、気圧の問題もね、科学的にあるみたいなん
うん。
です。でもその、で、それで、稼いだ人が上の方に住む。またね。なんか、ここもなんか、すごくあるし、今で言うと、多分、僕はですね、これはみんな持ってることだと思うんですけど、やっぱ、思考力を高めるジムというか、スクールみたいな、当然流行るんですよ、この後。なぜかというと、AI が出てきたから。
うん、なる
それはだから、医療が発達、医療が発達して、医療じゃないか、そう、デスクワークが発達したことによって体が動かさなくなったから筋トレ、ジムが流行ってるってことは、こう、AI で脳を使わなくなったから脳トレみたいなジムって、と当然、今後流行ってくると。だけど、なんか、生物として異常な発展によってビジネスって生まれるんだなっていう、こう、あって、そのあるべき姿っていう話、っていうと、なんかちょっとそういう話はすごく最近、なんか自分の中で考えるなって思うんですよね。水素買ったって言ったじゃないですか。健康にいいと思ってるから買ったんですけど、なんでわざわざ水素を吸わないといけないんだと思うわけですよ。
まあそうだよね。
そう。
自分で
だっ
買いな
て、
がら。
買いながら、健康になるから買ってるんですけど、でも、なんか、わざわざ水素吸う生物なんていないわけですよね。そう。思いながら飼ってるわけなんですよ。そう。だから酸素濃度が減ってるっていうのもね、こう人間がこう伐採してるからっていうのがあって、だから酸素カプセルがなんか売れたりするし、なんかそのね、生物として異常なことをやったことによって、それを元に戻そうとしてビジネスが生まれてるって。なんか、ね、今の時代を生きていくためには仕方なくやってることもあるんですけど、それとは別の世界でどうなんだろうなって思ってることもいっぱいある。
そうね。まあ、なんとか活動ってつくものが俺大体当てはまるかな。就職活動。まあそれは人間の文化なんだけど、就職活動、婚活。もう、なんか普通であれば当たり前にやってきたことをやらなくなって
あ、
きた人たちがそういるから、活動ってつけて促進するみたいな違和感か
婚
な。
活もね、大事だと思いつつも違和感ですよね。
違和感。そう。
大事だと思いつつも違和感はある。
その自然な出会いっていうのが生み出しづらくなった社会だから生まれたサービスっていうのは間違いないですよね。
そうですね。
だって普段もともと昔はさ、こう会社の中での恋愛ができたりとかしてたけど、今もうセクハラ、パワハラ、モラハラっていうのに敏感になりすぎてできないとか多分あると思う。
あとは何だろう、一人で生きていくっていう選択肢がこう当たり前というか、そういう生き方もありだよねってなっちゃってるから、じゃあ結婚しようってなったら、あ、じゃあ婚活しようって言葉が生まれ、で
そう
も
ですね。
そう。
なんかそれで言うと、就職活動っていうのも、もうみんな専門分野の大学とか専門学校に行って、そのままそのルートで仕事に行ったりするっていうのが当たり前の世界線だったりする場合は、就職活動っていう活動そんなにいらないんだろうなって思うよね。
泰造さんは、だから学校卒業したら、そのまま機材屋さんになんか手で入って、そこで声かけてもらって、なんか映画の仕事みたいな感じ。やっぱそこは自然なんですよね。
自然だよね。
確かに。それで言うと、私も電話で、すいません、雇ってくださいって結婚相談所に電話して、え、あなた誰ですか？みたいなところから始まって、いや、実はずっと飲み会で幹事してたんですけどって、やっぱカップリングって素晴らしいと思いまして、みたいな。これは一生続けたいと思ったので、もう何社も調べた結果、御社が一番素晴らしい結婚相談所だと私は思いましたので、お電話させていただきましたって言って面接して入ったから、みんなそうやればいいのかもしれない。
でもね、俺も結構そんな感じだった。気になる 企業とかに、まあ、リクルートとかも登録したけど、やっぱ自分からこうメールとかして、こういうところでこういうふうに働きたいみたいな。で、それを就活と呼ぶのかっていうと、多分呼ばないんだと
呼
思うん
ば
だよ
な
ね。
いよね。
そう。でも明確に就活だよね。言うなれば。
言うなれば、
そ
一般的なのはやっぱリクルートスーツ着
う。
て
うん。
髪の毛黒に戻して、
うん。
パーマとかもうひっつめの髪の毛にしてみたいな、メイクも地味めにしてみたいな、ギャルはなりを潜めてみたいな、あるよね、
そう。
ルートが。
なんだろう、その見た目のところもそうだけど、その決まった期間にそれやるものなのっていうさ。
決まっ
なん
た
か、
期間ね。
そうそう
2
そ
年生用意した、用意どんだからね、今ね。
う。そう。本来それぞれのこうね、どういうふうに生きていくのかってことを考えていたら、なんか主体的にやるべきことだから、活動なんてつくこと自体がおかしいと思うわけよ。
昔は昔で、むしろもう生まれたらもう職業決まってたりとか、
うん、そうそう
選
そう。
択権がない中での幸せっていう感じだったけど、今は選択権がありすぎるけど選ばれるかどうか分かんないっていう競争社会みたいな感じですかね。
そう。
まあ、
なんか、
給料とかもね、結構面白いなと思うんですけど、動物に例えたら、お前これ肉食ったら獲物取ってこいよって言ってる感じ。
確か
いや、
に。
取りに行かないじゃないですか、食ったらもうお腹いっぱいだから。これ行きます？これ取ってきたら食べさせてあげるだったら行くと思うんですけど、これお腹いっぱい行ったら餌取りに行ってみたいな。なんか、いや、いかんやろうなって思う、すごく。
多分お金が腐らないからなんですよね。
そうですね。そうそう。そう。
もう物々交換できるとか、そういう報酬が食べ物だったらやらんよっていうところからの、でもお金っていう腐らないものをどこかの誰かが生み出してから、そういうシステムになってる気がする。
あ、戻るんじゃないですか、いろいろ。だって、たかがこの文明ってまだね、2、3000年じゃないですか。まあ、なんか、1万、なんだ、なんか5万年後とか、なんか教科書に書かれてるんじゃないですか。お金っていう、すごくこう、めんどくさい仕組みが昔はあったんで。
争いのもとにもなる。
戦争が起こりみたいなね。大気
そ
は汚染されみたいなね。
うそうそう。で、言うんすよ、5万年後の人たちは。え、それに価値があるって誰が決めたの？
バカじゃないって。
そうなんだ、どっかが決めた。みんなが価値があると思ったから価値があるんだよ。
もう漠
それ
然
でお
とし
金成り
てる。
立ってんの、マジで、意味わかんない仕組みだみたいなことを言ってても不思議じゃないじゃないですか、なんか5万年後の人類。
もうなんか投資とかも全然動物の本能から逆らってる
あ、投資ね。
ものだよね。
そう。人が考えるから生まれてる仕組みっていう感じかな。
なんで、なんか結構、これもヤマトンには何か喋ったことがあるんですけど、まあ、できるとことできないとこありますけど、割とその生物的健全性みたいなのが大事にしてるんですね、
そうだね。
たまに僕から出てくる言葉ですけど、生物として健全か。
なるほどね。マソンはちょいちょいその生物的健全かっていう判断軸を置いてるの。基準に
め
なっ
ちゃ
て
く
る。
ちゃ置いてますね。めちゃくちゃ置いてますよ。生物健全性は。
生命体として強くありたいって私も思うから、マサオに今、すごい共感してた。
なるほど。
いや、だから、睡眠時間とかもそうですよね。生物健全性。例えば、これも何回か喋ったことあるかもしれないですけど、ショートスリーパーです、私っていう人。
はい、そうね。
まあ、いたとして。で、これが価値観の話になると、いい悪いだと否定できなくなっちゃうんですよ。じゃあ私、ショートスリーパー1日3時間しか寝てませんって。まあいいけど、つって。生物的にどうなのって言うと、いや、全然いいでしょって、多分誰も言えないんですよね。だからそういうものはやっぱり良くないって判断する。生物健全性。
まああれだよね、その電気とかが生まれて、まあ火なのか、でも火は限りがあるからな。
木も
この
もともと前回にあるから、
前、
そんなにそれてはいないのかもね。
っていうね。でも
っ
そ
て
れ
い
をこう、延々じゃないけど、操ろうとした時点から何かおかしくなってきてるのかもしれないね。
全然関係あるか関係ないか、この前スーパーで買い物してですね、レジ袋をピッてし忘れちゃったんですよ。で、もう100メートルぐらい歩いたんですけど、20メートルぐらいで気づいたんですよ。やべ、ピッチしてねっつって。残り80メートル、もやもやしながら歩いたんですよね。ダメだ、これはと思って100メートル戻っ て。
戻ったんだ。
このまま家帰ったら、もう俺はずっともやもやしてしまう。
偉い。
戻って、忘れつって。
マサオの時給の方が高そうな気がするけど。
そう、だけど、だから生物的健全性って意味で言うと、このもやもやした状態で行きたくないみたい
な
な、
るほどな。なるほどな。
話もちょっと含まれて。
俺なん
やっ
か
ぱ割
ね、
といろんなところでそういう判断基準がある。
最近、本当にコロナ以降さ、ネットショッピングが当たり前になったじゃないですか。で、まあ、ちょっと前からそうなんだけどさ、なんかちょっと物が壊れた時にさ、もう100円ショップとかもあるし、直すより買った方が早いんだよね。なんか捨てて、で、新しいの買っての方が早いんだよね。で、めちゃくちゃゴミ増えんなと思って。
確かにね。
そう。なんか服とか、そう、最近スノボのグッズとかも買ったんだけど、あ、これぐらいの値段だったら、なんか買ってダメでもいいや、みたいなものって結構あったりするじゃん。失敗してもいいやぐらいの価格になったりとかするじゃんか。そう、そうすると本当に大事にしないのね。なんか、これ良くないって思って。
そうね、だから動物は、これもなんかどっかで話したことあると思うんですけど、貯金って、僕はこれは動物の世界で言うと殺戮だと思ってるんですよ。食べるかどうかもわからないものを殺して置いておく。で、腐って食べないみたいな。貯蓄って、なんか動物世界で言うと、僕は殺戮だなって。で、なんか要はこう不要なものを念のため持つみたいな。
そうだ
やっ
ね。
ぱ生物って日々暮らしてるんですよね。日々暮らしてて。だそのヤマトンのその話もすごいわかるな。いわゆる生物健全性で言うとやっぱり不健全 なんですよね。僕も消費社会の申し子と嫁、あの、タレゾウさんに言われてるんですけど。
そうなんだ。
それぐらいやっぱり物を大切にするっていう、大切なものは大切にしてるんですけどね。でも、なんだろうな。なんかこう、例えば、多分なんとなくわかると思うんですけど、ブックスタンドとか。なんか可愛いから買っちゃうみたいな。買って、買ったり捨てるみたいな。ああいうやつありません？なんか、
あ
捨てるやつ。
るあるある。
ああいうとやっぱやりがちですよね。
そうね。
UFO キャッチャーの商品がどんどん増えてますね。あれもこう生物的なもので言うと。
まあ、完全娯楽だよね。
あれ
取る、その行為が楽しいんだよね。この間ハイタッチしたと思うね。
だからこういろんな最近物を買うときに、なんか服とかももっと買いたいなって思ってるんですけど、なんか、最近基準があるのは問題が起きてるかどうかって。いや、特に問題起きてないんだよな、欲しいだけなんだよな、
そうだね。そ
み
の、
たいな。
それをこう問うのは大事かもしれないね。
問題が起きてない。
僕大事。私が結構質問自分に投げかけるのが、これは買ったら自分が生き死にに必要なのかってまず考えて、で、缶ジュースとか自動販売機でほぼ買わないんですよ。で、まあ死なないし、生きる上ではそんなに必要じゃないかもしれないけど、ちょうどトイレットペーパーはなくなってるから必要だっていうのだったら買うんですよ。だからその基準をずっと守ってたら、多分そんなに無駄なものは買わないはずな私ですらいっぱい買ってるから。
そうなんですよ
さんも
ね。
ね。
ただその商店街とかも最近歩いてても、飲食店に違和感覚えちゃうんですよ、だから最近。
ああ、まあ、そうだよな。
その感じでいくと。
そうだよな。
ダメっては言わないですよ。すごく僕飲食店好きだし、美味しいもの好きだし、行くんですけど、この感覚になっちゃうと飲食店すら違和感なんですよ。
確かに。そんなにいるっていうね。
そう。
コンビニ
まあ、
の
行くけどね。行くけど。じゃあ行かなきゃいいじゃんみたいな話じゃないですよ。行くけど、違和感はある。
そうね。
生物的に強くなるためには、飲食店も使わず自分で自炊をし、食料も自分で狩りに行かなきゃいけないと思って、狩猟の免許を取りたいって思ってる。
ガチなやつ、クマさんちょっと増えてるしね。
知恵さん、よく考えると、本当難しい世界で、だけど、筋トレってやっぱ体動かさなくなったからやってるわけなんですよね。で、そうすると、料理する時間なくなるんですよ。
ああ、そう、24時
だ
間しか
から、
ないから。
そう、だから外食みたいな話とか買って帰るみたいなんですけど、ここにもまたすごくいびつさがあって、だからもう、いびつさの連鎖なんですよ、なんかもう。もう抜け出せないんですよね、もうね。
いびつじゃなくするかの優先順位が人によって違うって感じですね。
で、それをこうね、目指せなくても、まあいいのかなと思いつつ、でもなんか、そういう軸があれば、なんか本当に大切なところはぶらさず生きていけるかな。
そうですね。
本当に大切なところはぶらさず生きていけるかなと思うんですよ。例えば健康を大事にする。要は、水素だっていびつなわけですよ。だけど、まあ、健康のためだったら、まあこれは大事かなって買うし、まあ、そこのいびつさはあるけど、落としどころが今の、社会でもある程度健全な落としどころに守っていけるかな、みたいなところあるかなって思うんですよね。100点は無理。
そうね。今のこの世の中で生きてるわけだからな。
ていうね、ちょっと、そのヤマトンのその、
いいです
元に
ね。
戻ろうとするっていう。
戻れなくなってきて、どんどん広がってきてしまって。ね。いや、でもそうね。なんか、マサオンが言ってくれた、その今あるものを大切にするっていうのが、なんか、なんかそんなようなことを言ってたと思うんだけど、なんかすごくキーワードかなって、人にしても物にしても。
僕なんか言いましたっけ、そんなことか。
なんかね、途中で言ってて拾おうとしたんだけどね、知恵さんが入ってきて。
ごめんね。
あ、マサオンが言ってて、今日一いいなって思ったのが、そう、今あるもの、要は今あるものを大事にするってことなんだけど、今日、なんか一生懸命生きるみたいな、その瞬間を一生懸命生きるみたいな、貯蓄の話だ。
ああ、まあ、だから動物はその日が、その日生きてるってやつ。
そう、その日生きてる。そう、それすごくいいなって思った。
マジに、ね、貯金はね、殺戮なんですよ、本当に。動物世界で言うと。そう。だから目的なき貯金はやっぱりつまらない。ただの殺戮だから。どうせだったら、いただいた命を何かに使うっていう目的で貯金されてるんだったら、なんかそこまで、いろんなものが犠牲にされてきた者たちも、こうね、報われるのかな。まあ、だからこそ目的を持って生きるの大事だね、みたいな話につながっていくと思うし。やっぱなんかそこを、そういったこう、結論、結果は変わらないんだけど。なんか、こう、成り立ちというか、そういった考えわかると、なんか幸せに生きていけるな、と。
そうですね。
何のためにお金を稼ぐかとかも、そういう目的を言語化しておくとだいぶ変わりますよね。これのためにって思うとなんか意外とうまくいったり。
そう
っていう
ね。
感じなんで、でもアクションプランいきますか。
だいぶいろいろ話しましたよ。こっから永遠だけだったら出てこなかったけど、これの中だったらだいぶ出てくるね。
え、でも出てくる。
だいぶ出てくる。いろいろ
結構、
話したけど。
あれですね。まあ、綺麗、週刊ヒーロースクールっぽい綺麗な ちょっと長かったけど、テイ
うん。
ストとしては綺麗でしたね。
綺麗ですね。
マサオが乗ってくると楽しいですね。
うん。あれって俺、やっちまったかな。延々これ広がんねえかなって思ったけど。まあ、乗ってくると分かりやすいから。
マサオ最初、アクティしてたから。大丈夫かな？
ヤマトはいつも僕が乗りそうなところを探ってますよね、そこね。
いや、今日はどうしようかと思って。
どうですかね。
ションプラン。
アクションプラン。
マソンからいただいたヒントは、限るかな、俺は。限定の限るっていう感じかな。
どういうことですか？
なんだろうな。限りがあるんだよっていうことを意識するようにするかな、アクションプラ
限り、僕そんなこと話しましたっけ？
ンは。もう、なんか俺の中では話したことになってるんだけど。いや、マサオの今日一がさ、その動物たちがその貯蓄をしない、その日その日を生きているって限られてるんだと思うのよ。
あ、そういうことですね。
貯蓄すると、いや、クマさんがさ、まあ冬に備えてこう貯めたりするかもしれないけどさ、それも 食べれる分しか貯めないじゃんか。
そうですね。
そう、
もう
限ってるじゃんか。
限ってますね。
でもうちらって、なんだろう。今日何食べようかな、お金も貯金もあるし、そのこれ限ってないじゃんか。
限ってないです
何
ね。
でもこうできる状態。そう。なんか、その、電気の話になるとさ、いつまでも明るくいれるからいつまでも活動できるじゃんか。
そうですね。
でも昔は夜になるとさ、もう月明かりしかなかったわけじゃんか。でもその今ある月明かりを楽しもうって言って、多分いろんな文化風習が生まれたりとかして、それすごく素敵なことだと思うね。そう。だから今あるものは、その限定されているんだよっていうことを意識することによって、なんかそこを楽しむ。それ以外のなんか楽しみを見つける。いっぱいあるけど、誘惑とか。じゃなくて。今目の前にあることで何が最、自分ポジティブなのでね。何が最大限楽しめるかな。そう。目の前にフォーカスするっていうのは結構キーワードかもしれないね、最近。
じゃあ僕もそれで。
いやいや、そう。お前、それダメだよ、それ。
いや、でもね、結構それは結構大事なテーマだと思ってて、ちょっとヤマトンとは違うんですけど、僕の中のこう青春の定義があるんです
青春ね、
よ。
最近マサオが熱い青春ね。
僕の中の青春の定義は、有機的であるんです
有機的である。
よ。そう、期限がある。
ああ、そう、勇気ね。なる
有
ほど。
機的、有機的。で、やっぱり僕らって失敗しても次があるじゃないですか。インターハイ決勝って1回しかないです。
ああ、なるほどな。そうですね。
だから、高校野球とか高校サッカーの決勝は超胸熱なんですよ。
そう
だ
だ
から、
ね。
そこで終わっていいと思ってるんで、みんな。もうプロがあるかもしれないけど、プロ行くよりも今日ここで優勝することに価値は置いているから、もう死ぬ者狂いで戦うんですよね。
そうだ
だ
ね。
そのこれしかないみたいな。なんであんなに、こうね、学生の時の告白って、あんなこう人生をかけるような感じだったんですかね。でもね、それにして。
俺もそっちの青春は何歳になってもあるんじゃないって思ったけど、そうね、スポーツの青春とかね、部活の青春みたいなのって本当にその時だけだもんね。
あと、その、やっぱ、その、なんだろうな、大学の時思ったんですけど、終わってしまうと。この楽しい時間が、あと1ヶ月で終わるのか。
大学で思ったんだ。
ね、って思った。だってもう大学、もうめちゃくちゃ楽しかったんですよ。1週間のうちに1回しか授業ないんですよ。あとはもうずっとバイトして、友達と遊んで、もうだけだったんで、この生活が終わるのか、すごく。なんだろうな。怖かった。でもあるし、だからその、やっぱ僕の、こう、これ、タレゾウさんと話すと、僕の定義の穴を探しまくるんですけど、だけど
何だっ
僕
たっ
の中
け？
ではやっぱり、有機的。だそれが、じゃあ大人になっても期限あるじゃんって言うんですけど、次があるって思っちゃう。
思っちゃうね。
思っちゃう。 次があるの知ってるからね、何回でもチャレンジできる。知ってるんだけど、それが本、でもそれってそういう環境を作ってあげればいいじゃんっていう、結局次があるってでも思っちゃうことになると。いくらでもやり直せるって言ったんですけど、学生の時ってもうそこで以上って。やっぱこの有機的であるって、やっぱこう人を本気にさせるんだろうなとは。
そうね。なんか小学校の卒業式とかがマサオの俺それに当たるかな。
ああ、そうですね。
なんか残酷だなとすら、俺はなんか私立で中学友達たちとも別のとこ行っちゃうからっていうのも余計あったと思うけど、今日で終わるのって、なんかそんなにこうバサッて切られるのっていう、ある意味残酷だなって思ったよね。
だから限りあるということを知るっていう意味で、ヤマトもそうですけど、僕はちょっとこう、なんですかね、その物資みたいなものかもしれないですけど、ヤマト。僕はこの木かみたいなもの、ちょっと思ったので、あ、まあ、俺もそれでって感じ
なるほどですね。
ということで、その物事は有限であるということを感じましょうということでいいですかね、今日
そう
は。
ですね。
永遠の消防隊から。
縁の勝負だ。そう、永遠、でもまあ延々なのかな。だからそういうのもなんかね、含まれてる作品なんじゃないかなって思うね。
あれ、
深い。
延々じゃなかったでしたっけ？
そう、延々なんだよ。延々
延々。
なんだけど、
ああ、なるほどね。
そう。延々ってさ、なんか変じゃない、ちょっと。
響きね。
そう、普通あんま考えつかないワードよね。
面白い。まあ、若干かけてるかもしれないですね。
そう。っていうね、思いました。
はい。
はい。
じゃあ、今日は、こん
こん
なな
と
感じ
ころ
で、
で、
よろしいですかね。
はい、
は
久
い。
々収録では
い。
となりましたね。
朝8時から山中さんとミーティングだ。
あ、定例のね。
定例ですね。
よろしくお伝えください。
はい。
はい、
はい。
じゃあ行きましょう。
行きましょう。はい。じゃあ行きます。今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に。
今週も、いってらっしゃ
じゃあ、バイバ
い。
イ。